今週も始まりましたビューティフルモーメント。この番組は富山県と射水市の魅力をより多くの方々に知っていただきたい、そして多様な文化との交流を発信していこうがコンセプトでございます。パーソナリティは富山県射水市を世界に発信する会の代表であり、文化系プロレスラーでミュージシャンの矢郷義明、そしてロシアから来た美しすぎる翻訳家ハロシャイローナさんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。もう花粉症っていうのはひどいんですけど、花粉症っていろんなさんになったりするんですか？
日本に来た時には全然ならなかったんですよね。
あ、そうなんですか。
で、住めば住むほど少しずつ
少しずつ
日本人化してきた
日本人化してきた。ロシアにはそういうないんですよね、花粉症みたいな。
あるのはあると思うんですけども、でも日本ほどはないと思うんですね。
まあ、
特にその射水市なんかは高杉ありますよね、はい、この杉が小杉というエリアがあって、杉がたくさんあるんですけども、はいはい、多分それが一番こう影響を与えるんですよね、今の時期だと。は
い、日本人みたいいろんなさ
すみません
すみませんはい、というわけでイローナさん、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、この番組は富山県射水市を世界に発信する会がお送りします。
はい、今週も先週に引き続きゲストに神戸から来た美しすぎるパン屋さん美しすぎますね、はいはい、食パン専門店ファイブの代表豊田康子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、イローナさんと豊田さんって背格好も似ていまして、
いやいや、こんな美しくはない、この一緒にしては失礼です、
ね、いやいや、顔の大きさもすごいちっちゃいですけど、いろいろ気をつけておられるんですか？
いや、何も気をつけていません。
生まれたまま。
生まれたままです、はい、
生まれたまま、
生まれたそのままで。
そうなんですか？
はい、
いやいや、モデルさんみたいな。
いやいや、とんでもない。
おしゃれです。
いやいやいやいや、もじもじにありがとうございます。
いやいやいや、やっぱり美しい方が作られる食パンは美味しいな。
いや
感じで私は思っておりますけども。
五感が喜んでるんですね。
あ、そう、うまいこと言うでしょ、本当に。
ですね。ありがとうございます。
ファイブ。
ファイブ。そうなんですよ。はい。その食パン僕も大好きで、県内そして東京でも販売されておられますけども、はい、パンにすごく興味持ったっていうのは子どもの頃からなんですか？
いや、子どもの頃はもう逆に食パンが嫌いで。
あ、そうなんですか？
そうなんです。パンの耳が食べれなくって、いつも紅茶に浸してこっそり食べてたんですけど、まあ、それが見つかってお行儀が悪いって怒られて
あ、そうなんですか。はい、子供の頃は、はい、どういった子供さんで勉強すごくしてたとか。
いやいやいやいや、もうその本当全く真逆ですね。子供の頃にはちょっとあまりいい記憶がなくってですね本当に、まあ、父が寿司職人という。
え、そうなんですか？
そうなんですよ、職人かたぎで、本当に家族がバラバラで本当テレビ見てはドラマに出てくるような家庭に憧れて、友達の家庭に憧れて、はい、そんな子供でしたね。はい、
お寿司屋さんだったんですね。
そうなんですよ。
やっぱそういう何かこう食文化に携わるという、こう遺伝子みたいな、やっぱあるんですね。
いや、どうでしょう。父は独自の持論をたくさん持っていてですね、まあ、その中の一つで、人間は着飾るなんて、人間は中身が勝負って、まあ、これもまあまあ一般的かなと思うんですが、まあ、それを聞いて育った兄はですね、人間は外見が大事っていうことで。で、見た目が最も重要ということでですね、はあ、アパレルの世界へ行きまして。
あ、そうなんですか？
そうなんですよ。まあ、そんな感じで兄弟2人ともお寿司が大嫌いで。
そうなんですか？
そうなんですよ。お寿司の酢飯の匂いがダメで。
あ、そうなんですか？
で、お寿司屋の子供2人ですが、寿司を食べず育ちましたけど。
あらら、
はい、
そうなんですか？
そうなんですよ。
へー、はい。で、高校生になるぐらいって結構勉強すごいされてた時期が。
いやいやいや、しなかったですね。うち、まあ、兄が大学も行かず服飾の専門学校に行くと言って、専門学校に行って、もう矛先が、今まで自由に育てたんですけど、私ほたらかされてて、でもその矛先が一気に向いて、もう本当に塾に行かされ、家庭教師をつけらされ、反抗心で勉強はしなかったですね。
あら、そうですか？
そうですね。
あ、大学に
大学は落ちました。 一応目指してみましたが、いくつか落とされて、まあ、父親も落ちるだろうなということで、高校は大学のついている私立の方に行かせたんですが、はい、内部でも落ちまして、え2回ほど落ちまして、内部で、でまあ外部でも落ちまして、まあ、そんなフラフラした学生時代でしたね。
はい、で最終的には大学には
行けず、行かなかった、誰も呼んでくれなかったので
誰も呼んでくれなかったって、
お邪魔できれなかったんです
なのでを、
はい、
であのお仕事で、
そうですね、まあ、お仕事そうフラフラとしてまして、そして二十歳で結婚いたしました。
二十、はい、歳で結婚です
もんね。そうなんですよ、早いですね、早く家を出たかったので。
あ、そうなんですか、はい、でももうその頃から今も美しいですけど、
い
やいや、すごいモテモテ。
いやいやそんなことないですって、だ
からないですって、ないです、
本当にないないですから
本当ですか、はいはい、イローナさんも若い時からモテモテでしょう。
いやいや、そんなことないんですってまあ上手ですね、本当すごい。
あのいろいろイローナさんのパンについてお話を、
はい、あ、はい、ありがとうございます、
はい、
あの日本でですね、たくさん美味しいパンがあるんですけれども、はい、たまにはロシアとかウクライナとかから友達が来るんですね、うん、富山に、はいはいはい、でその時に必ず私黒パンとそばの実が欲しいって言って持ってきてくれるんですね、うん、その黒パンで必ずその黒パンを食べたいと思っていつも懐かしく思ってるんですけども、なかなか日本で買えなくてですね、であの日本でたくさん美味しいパンがあるんですけども、黒パンがないのはなぜでしょうか
黒パンっていうのはどんな
黒さですか？黒パンはですね、あの例えばライ麦とかそういったような小麦も混ざるんですけれども、はい、多分イーストとか入れてなくて、うん、どっちかというと酸味のあるパンなんですけども、うん、
はい、それはきっとドイツのパンを扱ってらっしゃるパン屋さんに行くと、はい、そういったライ麦パンですとかそういうパンが食べれるかと、はい、思います。
ドイツも
ドイツがライ麦、はい、
あ、そうなんですか、はい、
なので、
へえ、
じゃあ探せばあると、
あ、はい、
わかりました、探してみます、
あ、はい、
あ、そうか、ジャーマンっていうのありますね、
うん、
あ、そうなんだ、パン文化って、まあ、世界の文化ですんでね、
はい、あ、そうですね、
うん、いろんな国々のね、うん、文化が入ってますもんね、うん、はい、やっぱり豊田さんの作られるファイブのパンでも日本っぽいものがあるじゃないですか、これ日本の食材を使うみたいな、あんことか、
そうですね、国産の材料をふんだんに使うようには心がけていますので、うん、はい、
はい、あの日本のものって高いですもんね、
そうですね
あれ生産量が少ないからなんですかね、やっぱり小麦だったり、
そうですね、まあ、コストもかかるんだと思いますね、まあ、アメリカなんかは広い広大な土地で、うん、あの作られてると思うんですけど、まあ、日本は四季がございますので、
はい
はいはい、なかなかやはり種類ですとか、うん、品質の面で収穫量というのは少なくて、やはりそれで高くなってしまうんじゃないかなと、はい、はい、思います。
そうですね、豊、はい、田さんは国産の小麦しか使わない、
うん、そうですね、北海道産の特定農家さんから仕入れておりまして、はい、それを神戸の製粉会社で製粉をしてもらって、
あ、そうなんですか、
はい、やはりあの小麦は小麦なんですけど、うん、その製粉の方法でまた味が全然違いまして、うん、はい、なのであの信頼のおける神戸の製粉会社の方から、
はいはい、
で製粉をしていただきまして、そこからまた富山の方へ運んでいただいてます。
はい、そうですか、はい、そういう豊田さんの食パン5の食パンって具体的にどこに行ったら買えるとかお伝えできます？
そうですね、主に本数が多いのはフレッシュ佐竹さんですとか、
はい、
JA のなっちゃん太鼓山店さん、
はい、
で新生会の富山病院さん、
はい、
で富山の方でしたらシックと富山で第1第3月曜日、
はい、
で、インテックビル1階のオフコ瀬戸さんで、はい、瀬戸大泉さん、
はい、
と日赤病院さん、まあ、はい、主にはこちらの方でご購入いただけます。
はい、 あとは直接オーダーとかもできる。あ、
そうですね、個人発送もいたしておりますので、ぜひお電話かメールをいただきましたら、はい、あのご自宅に発送させていただきます。
はい、はい、豊田さん、これから目標みたいな、
これから目標、そうですね、今一番近い夢はですね、ベトナムにお店を出したいなと。
あ、そうなんですか。
はい、思っておりまして、すごい、まあ、夢のある人と働けたらいいなっていうのがあって、まあ、ベトナムから富山で修行してですね、まあ、故郷でお店を出す人を斡旋したりですとか、うん、まあ、そういった感じでパンを通じて何かできたらいいなと思っておりまして、
富山から世界に発信、
発信できたらいいですが、
いや素晴らしい、まあ、できますよ、
ありがとうございます。
はい、素晴らしいですね、やっぱり目標を持っておられて、やっぱり日本で富山で射水市で作った文化を世界に発信していくっていうのをね、はい、私どもとコンセプトが同じ
同じでございますね、
ぜひぜひこれからも協力、はい、ぜひさせていただければと思います。
よろしくお願いします。
はい、いろんなさんも交流していただいて、
はい、ぜひ、ね、またピロシキ一緒に作りましょうね。
そうですね、お願いします。
食文化交流ですもんね、はい、ぜひぜひよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、というわけで番組のお時間が迫ってまいりました。最後は世界の偉人先人の言葉を学ぶ今週の名言のコーナーでございます。今週はですね、レイモンド・チャンドラーさんという方です。レイモンド・チャンドラーさんという方はアメリカでですね、ハードボイルドの本を書く人です。ハードボイルドってこう、なんだろう、カッコつけた本です。男の人がカッコつけてるみたいな、へえってドライな。はい、そんなレイモンド・チャンドラーさんの名言でございます。タフでなければ生きていけない、優しくなければ生きている資格がない。お、優しくないとダメですよってことです。最近僕、優しいっていうの大事な価値観だなと思っているんですよ、
はい、
優しい人っていいものを作るなとか、いいお話するなとか、文学とか芸術でも優しい人が作るものって素晴らしいなと。
ハートが伝わりますよね、何を作ったとしても、
優しいんで、見る人聞く人、ね、相手のことをこう思いやって作るものですから、クオリティがすごい高いなと思って、やっぱりその原点がそこだなと思って、豊田さんの食パン5のパンも、あ、優しい方だからこうやって美味しくなるんだなと思って、
いや、優しくあるように心がけます。
はい、心を上げましょう皆さんで、はい、はいはい、今週も名言を学びました。それでは来週もビューティフルモーメントをお聞きください。
この番組は富山県射水市を世界に発信する会がお送りしました。
はい、豊田さん2週にわたってありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
またまたぜひぜひ遊びに来てくださいませ、
はい、よろしくお願いします、
はい、これからもよろしく
お願いします、よろしくお願いします。
はい、お相手は矢郷義明と
イローナでした。
それでは良い一日を。
パカパカ。
何それ。
あ、それはですね、決してバカ呼ばれしてるんじゃないですか。これロシア語のバイバイっていう意味です。
パカパカっていうの。
はい、そうです。
じゃあ最後に3人で言いましょうか、せーの、
パカパカ。